かせてください。ミュージカルの見どころ。さて後半、まずはですね、演出家の吉谷幸太郎さんのインタビューから聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。こんにちは、 FM 西東京痛快乙女ゲーム通信でございます。それでは自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、ミュージカルアムネシアの脚色演出歌詞を担当させていただきました吉谷幸太郎と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、吉谷さん、このアムネシアという作品の印象はいかがでしたか？
先に本当に何も知らない状態というか、何もない状態でバッとそのアニメを見させていただいて、最初に思っていた印象がめくるめくとか幻想とか、なんかそういうちょっと現実世界ではない感じの物語の印象が最初持ってたんですけど、ものすごく見ていると、なんかその2人の主人公とその登場人物との切ないラブストーリーとか、ちょっと本当になんか現実的なところで幻とかじゃないんだなっていう風な感じで見ておりました。
結構人間ドラマだな。
そうですね、はい
はいはい、ありがとうございます。この作品を今回舞台化ということで、はい、舞台ならではの魅力というのはどういうところにありますか？
舞台ならではの、そうですね、舞台ならではというか、ミュージカルということで、はいはい、先ほどちょっと申し上げました、平行世界っていう世界観であるとか、もちろんラブストーリーですって、そのあたりのことをその視覚的にもなんかプラスアルファしているような感じで、はい、いわゆるなんかちょっと登場人物と主人公が恋愛話になっている時にも周りをと彩ってるみたいな感じの風な作り方があるんで、その2人だけを追ってるだけじゃなくて、その世界観を追っていただけるととても空間として面白いんじゃないかなというふうに。
ありがとうございます。最後にですね、今回マルチエンディング、5種類エンディングがあるということなんですけれども、はい、それぞれのキャラクターのエンディング、はい、これ見どころというか、こういうところがいい、おすすめみたいな部分ありますか？
うわ、それ言えるのかな、
ちょっとネタバレならないけどね。すいません、難しい。
そうですね、もちろんその本編の中で、その登場人物、メインキャラクターの物語がちゃんときちんと紡いであるんですけれども、それにエンディングが先に本編がエンディングが来ましてですね、
本編のエンディングが来て、
先に来て、そこにプラスもう一個美味しい要素が、
その担当エンディングのキャラクターの美味しいエンディングが待ってるぞっていう、
のでさらに極上のデザートみたいな感じのイメージでできたらいいなっていう風に思ってます。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。本番楽しみにしております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
さん、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ね、今回5名のメインキャストそれぞれのエンディングがあるというのが一つ見どころですよね。今回インタビューを兼ねてですね、稽古の見学をさせていただいたので、その私のちょっと個人的な感想もですね、今日はお話したいと思うんですけれども、私が見たのがトーマルートでした。トーマのルートね、そこでちょっと一つメールを紹介したいんですけれども、ラジオネームナナさん、いつもありがとうございます。最近乙女ゲームの舞台化ミュージカル化とよく聞きますが、アムネシアの世界が3次元になるとどうなるのかなと気になっています。他の皆さんも驚かれたでしょうけれども、声優として若さんを演じていらっしゃった高橋さんがまさかミュージカルでもとは思いませんでしたね。高橋さん、若さんが声優さんの高橋さんがそのまま舞台にも出られるということで、私がでも見学にいた時は若さんはいなかったんですよ。すいません、私も残念でした。本番が楽しみです。オリオン役の山田さんのブログを少し読ませていただいたところ、台本読みで高橋さんの番になった時に、わあ本物だと盛り上がったそうですごく和みました。男性キャラ5人とオリオンのビジュアルは公式ホームページに出ていますが、主人公を含む他のキャラクターはまだ掲載されていないので、そちらも気になります。確かに気になりますね。そしてナナさん、トーマはミュージカルでは病んでしまうのでしょうか。アムネシアミュージカル化にあたって気になっていることはいくつかありますが、一体トーマがどう描かれるのかがすごく気になりますということで、そんな気になるトーマルートを私見てきたんですけれども、一 一つ言えるのはですね、あのトーマのセリフで、うわなんかこの光景衝撃的だな、何してんだ俺って感じってセリフがあるんですけど、いや本当にあの実写で見ると何してんのトーマって本当になりますね。その一言につきます。これ以上は言わないでおきましょうね、ちょっとネタバレになっちゃうのでね。はい、私も思いました。あと身長の再現度がね高いので、先ほども言いましたがメインキャストの方が175センチ以上なので、あの身長差がすごく忠実に再現されていて、主人公役の岩崎さんが160センチぐらいということでですね、いい感じなんです。ちょっと抱き寄せるとこう肩の下あたりに頭がくるみたいな、可愛いと思ってすごくときめきました。あの主人公ちゃんを引き寄せて内緒話をするっていう一輝さんのシーンがあるんですけど、この一輝の動きにですね吉谷さんからこう細かいディレクションが入ってですね、もうなんかさらってこう肩をねスッってやる動きが気になるみたいで、うまくできた時にそうそうそれが一輝のスタイリッシュスタンダードって言葉が飛んで、稽古場がドッて笑いに包まれたのが、スタイリッシュスタンダード流行りそうな言葉ですね。これすごい印象的だったなと思います。シンとトーマのやり取りとかもリアルで見るとすごく幼馴染だなと思って和みますね。あとはあの右京さんのアクションシーンがすごい迫力あります。磯貝さんすごくやっぱり背が高いので、わーって動かれるとドキッてします、なんかハラハラしました。オリオンの山田さんはですね終始テンションが高くて男性にこう言っちゃったのもあれなんですけど、可愛らしい方でした。ケントさんがねトーマルート出てこないんだよなあんまり、だからケントさんだけごめんなさい、あの動いてるところが見られなかったので、私も本番を楽しみにしてます。小林さんごめんなさい。あとはですねアンサンブルっていうあのメインの役の方以外の方々もたくさん動いてくださるので、こういう方々の動き方で主人公の記憶が取り戻されていくっていう演出を舞台ならではの表現方法で、ね、表していたのがすごく印象的だったので、こんなところが私舞台の見どころじゃないかなと楽しみにしています。あと歌と衣装はですね私も見ることができなかったので、まあ、本番をね楽しみに待ちたいなと思っております。乙女ゲーム通信第7回放送、アムネシアミュージカルの特集のネット版として今回お送りしております。私ですねすでにちょっと時が経ちまして、ミュージカルアムネシア通称アミュネとね皆さんから呼ばれておりました。こちらのアミュネ全15公演無事今もう終わっている段階でこれ撮っておりまして、私もですね一輝さんエンディング、あ言っちゃった大丈夫かな、まあ、一輝さんが好きなのでね一輝さんエンディングの回を見てきましたよ。すごい良かったです。舞台の演出も良かったですし、本当それぞれのキャスト様が本当に自分のキャラを追求していらっしゃるのが伝わってきて、その声質とかは違ったりとか、まあ、ねインタビューの方では磯貝さんがなんか右京さんと全然声質とか体型が違って心配だなんておっしゃってましたけど、いやいやいやそんな全然そんなことなかった、右京さんでした。しっかりもうどのキャラも口調とか特徴をよく捉えた話し方動き方をされていて、一輝さんはスタイリッシュスタンダードだったしね、本当に良かったですよ。そしてですねアンサンブルっていうメインの役、まあこの人はこの役っていう風に紹介されてるわけではないけれども、こう一緒に歌ったり踊ったりあと場をつないだりっていう役割のアンサンブルの方々が本当に大活躍で、特にアミュネガールズの皆様、本編ゲームアニメの本編の方でのサワちゃん、ミネちゃん、リカさんとかもこう金役でやりながらのアンサンブルで、あと検温の看護婦さんがすごいテンション高くて面白かったんですけど、本当に影の功労者というか縁の下の力持ちだなと思ってとっても感動しました。このミュージカルアムネシアアミュネは DVD 化も決定していますので、見逃しちゃった方ぜひぜひ私 DVD チェックしていただきたいと思います。アムネシア好きな方本当に後悔しないと思いますのでね、今回裏話をすると一緒に撮ってくれてるミキサーさんはオリオンちゃんが大好きなんですけれども、もう本当にマリオネットのように動くオリオンちゃんにはぁはぁかわいいっていう風に ずっと言ってましたので、私たち2人で見に行ったんですけども、とっても良かったです。皆さんぜひ DVD の方楽しみに待っていただければと思います。それでですね、ラジオオンエアの方で曲を流しているんですけども、ネット版の方は著作権の関係で曲がカットになってしまうので、リクエスト曲いただいた時のメールをね、こちらで改めてご紹介したいと思います。ありがとうございました。ラジオネームみーぽんさんからいただきました。こんにちは、初めてメールを送らせていただきます。こんにちは、私は一輝さんが好きでたまらないのです。彼との甘い甘いでも切ない恋愛はもちろん、親友兼ケントさんとの友情が素敵で大好きです。そんな2人のマイベストフレンドをリクエストします。初めて聞いた時は笑ってしまったのですが、噛み合ってないようですごく噛み合っている2人を表している曲だと、よくカラオケでも歌っています。新作ゲームは学園制服、まだまだアムネシア愛は続きますね、ということでした。ということでオンエアの方ではケントさんと一輝さんのマイベストフレンドという曲を流しました。これはですね、ケントが石田明さん、一輝が谷山紀章さんなんですけれども、石田明さんはあまりキャラクターソングを歌われない方なんですね。なのでケントさんは数学学者らしく、なんかこうブツブツと語っていて、後ろでね、歌がうまいことにも有名な谷山紀章さんが美声で歌っていらっしゃるという面白い曲になっておりますので、こちら知らないという方はぜひぜひ聴いていただければと思います。キャラクターソングアルバムの方に入っておりますので、ぜひチェックしてみてくださいませ。以上、痛快乙女ゲーム通信ミュージカルアムネシア特集のネット版限定でお送りいたしました。お送りしてまいりました、痛快乙女ゲーム通信第7回目の放送はミュージカルアムネシアの特集でした。さて次回なんですけれども、次回はですね、初の男性声優さんのゲストが決まりました。遥かなる時の中で5、アーネスト佐藤役のスタンダマイケルさんをゲストにお迎えしてお送りする予定です。すごい緊張しておりますがね、全国の巫女ないしプリンセスの皆さん、ぜひたくさんメールをください。まず番組公式のメールアドレスなんですけれども、すべて小文字で tsu_otomeetsu0403@yahoo.co.jp tsu_otomeetsu0403@yahoo.co.jp 2_otome2 0403です。こちらまでお願いします。そして番組の公式ツイッターなんですけれども、通座吉穂アット通快星乙女ゲーム通信というアカウントでやってるんですけれども、ID がですね、同じく2_otome2 tsu_otome2、 こちらの ID でツイッターもやっておりますのでね、ツイッターが一番早いかなと思います。情報随時更新していきたいと思いますので、2014年も頑張ってまいります。皆様よろしくお願いいたします。それでは、今晩もこのままキュンキュンモエモエして素敵な気持ちで、いい夢を見てくださいね。またね、バイバイ。